瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。今年は例年より早く梅雨が明け、暑い日が続いてすでに大雨や台風のシーズンを迎えています。大雨や台風に備えて日頃何をすればいいのか、今回は瀬戸警察署宮田さんにお話をお伺いします。
瀬戸警察署の宮田です。よろしくお願いします。大雨や台風等の風水害が多く発生する時期になっています。また皆さんもご存知だと思いますが、毎年9月1日の防災の日を含む1週間が防災週間と定められており、今年の防災週間は8月30日から9月5日です。これは災害についての認識を深め、備えを充実強化することにより災害の未然防止と被害軽減につなげようと全国一斉に行われるものです。この放送を機会に皆さんも防災週間に合わせ災害への備えについて真剣に考えていただきたいと思います。
はい、そうですね。さらに瀬戸市内は山間部が多く、土砂災害の危険がある地域なんですよね。
はい、その通りです。瀬戸地域は古来から土砂災害に悩まされ、江戸時代初期にはすでに防災のための役所が置かれていたそうです。また昭和32年8月には集中豪雨の土石流などにより瀬戸市を中心に33人の方が亡くなる大災害が発生しています。
なるほど。決して人事ではないということですね。では災害への備えを伺う前に、警察は大規模な災害、例えば去年の熱海市の土砂災害のような災害が発生した際、どのような活動をするのか教えてください。
はい、わかりました。大規模な災害が発生したとき、警察は人命保護を第一に考えて行動します。具体的に話しますと、被災者の救出救助はもちろんですが、住民の避難誘導、行方不明者の検索、被災地や避難所の防犯パトロールなど多岐にわたる活動をします。
いろいろな活動があってとても心強く思うんですが、瀬戸市といっても地域は相当広く、警察の活動だけでは限界があると思います。私たちも災害に備えてできることをすべきだと思います。
ありがとうございます。その通りです。被害を最小限に抑えるためには、市民の皆様の日頃の心がけと協力が必要不可欠です。
では、どのようなことを心がければいいでしょうか。
はい、基本的なことですが、不用意に川や池に近づかないことです。増水した川を見に行った人が流されるという不幸なニュースをたびたび耳にします。これは近くで見るぐらいなら大丈夫だろうという油断から、川に近づいて増水した川に流されてしまうのです。ですから、大雨の際や台風が近づいたら、テレビ、ラジオ、インターネットなどから正確な情報を入手して、適切な行動をとっていただきたいと思います。
確かに、増水した川を見に行った人が川に流されるというニュース、よく聞きます。皆さん一人一人が気をつけ、十分に注意していただきたいですね。
他には、避難所へのルートと場所の確認です。自分がどこへ避難するのかを、一人一人が実際にルートを歩いて確認しておくことが大切です。
避難所ですと、たくさんの方が集まりますよね。現在は感染症対策にも気をつけなくてはいけませんね。
そうですね。過去には避難所でインフルエンザが感染流行したことがあります。確かに多数の人が集まる避難所は密になりますね。可能なら、親戚や友人宅など、避難所以外への安全な場所へ避難することも考えておいてください。ですので、あらかじめ親戚や友人と話し合っておくことが大切です。また、避難所へ避難した場合は、コロナ対策として、手洗い、うがい、マスク、消毒、換気に心がけてください。
わかりました。では続いて、非常持ち出しとして、どんなものを用意したらいいでしょうか。また、何日分食料は用意したらいいですか。
非常時の持ち出し品としては、ラジオ、携帯電話のバッテリー、常備薬、歯ブラシなどの衛生用品、現金などですね。また今の時期、マスク、消毒液、体温計などのコロナ対策品や品等も必要です。食料や、水は最低3日分は備蓄しておいてください。 また食料を定期的に食べた分を買い足していくローリングストック方式という方法を取れば、消費期限が少ないレトルト商品等も非常食として使えます。また素足での行動は非常に危険ですので、運動靴か長靴を必ず用意しておいてください。私は非常時の、持ち出し用品の中に古くなった運動靴を洗って用意しています。
なるほど。飲料水を3日分というのがありましたが、どのくらい用意したらいいのか見当がつかない方もいると思います。具体的にはどのぐらい用意したらいいですか？
はい、飲料水は年齢や体格によって必要な水分が異なります。備蓄という観点では1人当たり1日3リットルが必要と考えると良いと思います。ですから3日分の飲料水は4人家族でしたら2リットルのミネラルウォーターを18本用意する必要があります。
わかりました。家庭がどんなサイズなのかによってこれ参考にしてください。ではその他注意しなければならないことがあったら教えてください。
はい、過去の災害では非常食に馴染めず食べられなかった子どもさんもいたそうです。あらかじめ子どもさんと非常食を試食して確認しておくことも大事ですね。
そうですね。いざという時食べることができないと困りますよね。
今はいろいろとおいしい缶詰やレトルトパックなどの保存食が出ていますので、試してみると良いでしょう。また甘いものにはストレス緩和の効果もあります。氷砂糖など腐らないものをおすすめです。さらに食べ物アレルギーの方は専用の非常食を準備することが大切です。
なるほど。そうですよね。どうせなら好みの非常食がいいですよね。宮田さんのお話で非常持ち出し品についてはよくわかりました。その他心がけることがあったら教えてください。
はい、災害発生後の連絡方法についてですが、このような時は通信回線が大変混雑し携帯電話がつながりにくくなることがあります。ご存知の方もいると思いますが、災害用伝言サービスの利用をお勧めします。
私も知ってます。災害用伝言サービスは通信回線の混雑を避け、スムーズに安否確認や連絡が行えるサービスですよね。
はい、そうです。携帯電話の通信が制限される中、いち早く家族の安否を確認するための重要なサービスです。携帯電話会社が違っても共通で利用できるもので、毎月1日と15日、まだ先ほどお話しした防災週間の8月30日から9月5日まで、災害用伝言サービスの利用体験ができるので、家族の皆さんで体験してみてください。
わかりました。いざという時、家族全員が利用できるように、ぜひ災害用伝言サービスの利用を体験しておきましょう。ではここで改めて宮田さんに防災についての心構えまとめていただきましょう。
はい。災害はいつ発生するかわかりません。災害を防ぐことは難しいですが、平素から備えを万全にしていれば被害を軽減することは必ずできます。これを機会に少しでも災害の備えについて考えていただけたら幸いです。
ありがとうございます。さあ今日はですね、災害に備えるということでお話をいただいています。9月1日防災の日を含む1週間防災週間と毎年定められていますが、今年の防災週間は間もなく8月30日から9月5日となっています。この防災週間に合わせて改めて家族で防災についての備え、これ見つめ直すというのが宮田さん非常に重要ですね。
そうですね。
はい、さあ改めてです。瀬戸市山間部が多く土砂災害の危険もある地域と言われています。大雨による土砂災害って本当に今一言じゃなくて、今この時も苦しんでいらっしゃる方がいるくらい、いつどこで襲われるかわからないものにもなっています。改めてご自宅の備え万全なのか、これご家族皆さんで本当に考えていただきたいところだと思います。皆さん防災週間に合わせてご家庭の状況を確認してみてください。普段から災害に備えることが重要だというお話、今日は瀬戸警察署宮田さんにお伺いしました。宮田さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。